日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは大阪のコリアンタウンで食べ歩いてきたという内容でお送りしたいと思います。2023年の1月ぐらいなのかなに、食べ歩き行ってきたんですが、何を食べに行ったかというと、ラーメン、ハットグ、キンパ、おでん、トッポギ、ホットク、あれホットク2つあるぞお土産を、買いに行ってまいりました。なのでその内容を詳しくご紹介していきたいと思います。まず初めに向かったのは、まず大阪のズルハシっていうところがコリアンタウンで有名なんですけれども、まあその駅を降りてすぐ広がってるエリアが、まあ商店街があるんですけど、その奥に実はもう一個イクノ商店街っていうところがありまして、実は二つあって、私は最近までそのイクノの奥にある方を知らなかったんですが、まあそちらの方が若い人が結構多く行っているっていうところになるみたいでした。どちらかというとそっちの方が新大久保感があるかなと、東京のね新大久保感があるかなと思います。そしてYouTube とかで韓国のラーメンコンビニであったりとか、ハンガン24時間やってる、ま、ラーメンが食べれるお店があったりとか、ま、ハンガンっていう韓国の川の、近くに韓国のコンビニがあって、ま、そこで普通に袋麺を調理するマシンがあるんですけど、あのマシンがなんと日本であるっていうのを発見しまして、韓国スーパートントン2っていうねスーパーなのって感じなんだけど、あったんで行ってみたんですよ。それを YouTube で見つけて、で行ってみたら、なんとおばちゃんが入っていったんで、おやってんのかなって思ったら、多分そこのね店員のおばさんで、毎週水曜日は定休日ですということで水曜日に行ったんですが、お休みでしたっていう写真をノートに貼っております。今回はですねノートにその時の写真をちょこちょこ貼っています。で以前このポッドキャストでも登場した21のメンバーダラがいるんですけど、まあ、ダラが韓国の YouTube のチャンネルでお家でご飯を食べている動画があるんですけど、それ見るとなんとダラのお家にこのラーメンを作るマシンがあったので、まあさすがに芸能人なんでね、お金持ちの家とかにはあるのかなとか思いつつ、ちょっと一回やってみたいなと思っております。ということで、ここは一番最初に行ったんですが、なんと定休日でした。そしてホットグを食べに行きました。まあ、ジョンのホットグ、ハットグ、ジャンのハットグ結構有名かと思うんですが、多分6番目メニューが15番まであって、12番までホットグなんですが、まあ、何かというとホットドッグですね。それが韓国語になるとハットグになるみたいです。で、韓国のそのハットグってなんか意外がみたいなのがついているイメージがあって、まあ、私が注文したのはポテトソーセージ米ハットグだと思うんですが、4番あ違うかな、ポテトジャンボソーセージハットグかもしれない。ちょっと写真が撮ってるんですけど、中の写真まで撮ってないんで分かんないんですけど、簡単にどういうものかというと、まあ、普通のホットドッグ、ソーセージが入ってて生地があるホットドッグに、なんだろう、日本でいうフランクフルトなのかな、ホットドッグフランクフルトにの衣の周りにポテトマクドナルド的なねポテトがついてて、さらになぜか砂糖をまぶされてケチャップとマスタードがかかってるっていう、近年稀に見るカロリー爆弾でしたねで確かに砂糖がついてると甘くて美味しいんだけど、まあ、ケチャップが美味しかったですねで中のチーズはそんなに癖がなくて食べやすくてパクパク食べれるんですけど、本当にカロリー爆弾だと思いました。まあでも一度食べてみる価値はあると思います。美味しかったです。 で、このなんだろう、ホットグのメニューがあのノートで見れるんですけど、チーズボール、が最後に あるんですが、他のお店でねチーズボール食べたことあるんですが、それはあんまり好きじゃなかったです。チーズがね、粉チーズみたいな味の、なんかお菓子にかかってそうなチーズパウダーみたいなのがかかってて、それがあんまり好きじゃなかったです。ぜひ食べたことない方はご参考にしてみてください。そして続いて向かったのがキンパ。キンはまあキム、海苔っていう意味で、パはご飯なので、まあ、海苔ご飯って感じですね。まあ日本で言うと海苔巻きって感じなんですけど、ここはですね麦の家っていうお店でが有名だったので、行ってみたんですが、やっぱりね、なんか行く時間帯がもうすでに遅かった、午後に行ったのかなと思う、昼過ぎに行ったと思うんですけど、選べるキンパの種類が少なくてですね、ノーマルキンパと、トゥワイスサナの、あの有名なフレーズチーズキンパを頼みました。なんか本当はあのこのお店のスペシャル巻きみたいなのをね食べてみたかったんですけども、売り切れてました。ノーマルキンパはうんノーマルって感じでした。あの日本の海苔巻きって中にちょっと甘めの味付けがされた具が入ってると思うんですけど、そんなにあんまり甘い味ではなく、どちらかというと海苔が塩気があって、多分ごま油がついてるのでおにぎりに近い味でしたね。でチーズキンパもあのご飯とチーズって合うのかなって、チーズって別にとろけてるわけの、とろけてるチーズでもないしっていう風に食べてみたんですけど、なんかこちらもさっきのホットグのキンチーズみたいで、そんなに癖がなくて美味しかったです。チーズキンパ程よい塩味があって美味しいキンパでした。だからノーマルかチーズキンパで言われるとチーズの方が美味しかったかなと思います。塩味がねノーマルよりは強くて、であと何が入ってたのかな、まあ入ってるものはあの麦の家のホームページなどでぜひ調べていただけるといいかなと思います。そして、一番気になっていた味、おでん。韓国のおでんってなんかプサンとかはもう少し種類があるみたいなんですけど、ソウルのおでんっていうのはなんかあのうにょうにょしてる蛇腹状の練り物が串に刺さったものをおでんっていうみたいなんですけど、それがね売ってたので食べてみました。なんかスープの味は日本のおでんとそんなに変わらない気がします。でその蛇腹状の薄い練り物みたいなおでんは、まあ日本のおでんにも練り物入ってるじゃないですか。丸天とかちくわの外側、ちくわの外側ってちくわとか、なんかあれを薄くしてうねうねさせて串に刺したっていう感じの味でした。だからそんなにおでん食べんのかっていう感じにはなりましたし、日本のおでんの方が種類があって楽しいかもって思いました。でもこれが昔 K-POP が流行ってた時期に日本にいなかったとしてすると、こういうのを食べにみんな行ってたのかなっていうふうに思います。そしてトッポギ、以前インスタントっていうかカップのレンチンするトッポギを食べたことがあったんですけど、やっぱりカップの方は少し味が濃いめで、このお店のトッポギはまあ少し薄めに感じました。でまあそのカップの方を先に食べちゃったので、まあそのぐらいの濃い味付けを想像してたんですけど、ちょっと薄めの味でしたね。でまあ甘辛いのは甘辛かったけど、この甘辛のお餅、なんだろう、砂糖醤油とかきなこ餅とかを食べ慣れてるとちょっと甘すぎる気もする。赤いのになんで甘いんだろうっていう気になってきちゃいますね。なんだっけこの甘辛のタレって、サムジャン違う、なんだっけ、なんかこう甘辛のタレあんまり好きじゃないかもしれないです私は。まあぜひね、あの普通にスーパーとかでも売ってると思いますし、お餅だけとか、まあスープ付きもあると思うし、インスタントもあると思うんで、まあどこで食べてもあんまり変わんないんじゃないかなっていうふうには思いましたね。で私が食べたのはちっちゃいやつで多分200円ぐらいだったと思います。もうちょっと大きいやつだと500円とかあったんですけど、味見程度だったら200円で まあ友達と分けるぐらいでも一口ずつは何本か食べれるので全然いいかなと思いました。そしてホットク、ていうかね、今まで出てきた、メンツっていうかラインナップなんですけど、ほぼ粉物、ご飯、練り物も、まあ一応なんだろう、炭水化物系ですよね、きっと。タンパク質か、練り物は。けどほぼ炭水化物、キンパは持って帰ったんですけど、あのそういうものばっかりですね。お餅とかほっとくは、なんかなんて説明したらいいんだろう、ほっとく、これほっとくなのかな、どっちがほっとくだ。まあなんか、あの何、和菓子、どら焼きみたいな米粉バージョン、ホットケーキみたいな感じのやつで初めて食べたんですけど、そのままのね、作りたての熱々を食べたかったんですけど、間違えてお持ち帰りで指定しちゃって、まあ熱々は食べれなかったんですが、ただピーナッツと黒蜜のやつを食べたと思うんですけど、これはなんか程よい甘さで美味しかったかなと思いました。で、お土産に買ったものは詳しくは YouTube で上げてるんですけど、TWICE サナの重機があったりとか、あとは伊藤園のピリッと旨辛チゲ風スープっていう謎のスープが自販機にあってびっくりしました。で、それしばらく経ってから Twitter 見てたら、多分新大久保あたりでもこのチゲ風スープが売ってるらしくて、そういうところに伊藤園が出してるのかなっていうふうに思いました。で、その他に買ったものは、お土産でね、買ったものは、ちょっとなんか多分その時に買ったやつじゃないのも入ってそうなんだけど、チルソンサイダーとかミルキスとか、ブドウのボンボンとか、チョコチップクッキーとか、コブクチップもなんか別の時に買ってそうな気がするんだけど、まあそのようなものを買いました。だけど一番この中で食べてみてほしいのは、あとはね、なんか豚のカルビみたいなやつとか、チゲじゃないな、テジカルビとかもあったんだけど、あのちょっと焼くのに時間がかかります、予約ですみたいな感じでちょっとめんどくさかったんで、多分おでん買ったお店で売ってたんですけど、おでんだけ買って食べました。あとはチョッパル、豚足も食べてみたかったんだけど、まあもういっかってなって食べなかったですが、一番皆さん食べてみてほしいのは、まあおでんは一個食べて、気になる人は食べてみてもいいのかなと思います。一本で売ってるので食べやすいですし、あとはこの試してみてほしいのはジョンのハットグですね。まあ、どこにでもありそうな気がするんですが、結構お店も展開されてて、この間京都に行ったら京都にも、このホットグとチキンのお店が多分隣接してあったと思うので、このカロリー爆弾、食べやすいカロリー爆弾をぜひ砂糖もつけて、食べてみると、本当に食べやすくて美味しいんだけど、あからさまカロリー爆弾なんで、とにかくカロリー測ってたら、何カロリーあるのか知りたいですぐらいのカロリー爆弾だと思うので、ぜひね、食べてみてはいかがでしょうか。で、まあ、それ以外にももちろん、屋台では買ってないけど、チヂミであったりとか、なんだっけ、タコが入ってるやつとか、ケランチムとかもこの間、他のお店で食べたことあるし、あるんですけど、あ、ヤンニョムか。トッポギのソース、ヤンニョムかな。ヤンニョムは甘すぎるので、ヤンニョムチキンはあんまり好きじゃなかったりします。なんかね、程よい辛さのやつとかもあったんですけど。けどやっぱ、あったかいもので辛いものがいいな。辛ラーメンとかになっちゃう。キムチチゲとか、キムチチムとか。キムチチムはまだ食べたことないんだけど、チゲと何が違うんだろうとか思っちゃいますね。サムヨプサルとか。けどなんか一回 これだけ食べたらもう割と満足しちゃったような気はします。あと行ってみたいのはその本当にラーメンスタンドで、ラーメンを作ってみたい、ただそれだけ。今日は水曜日、明日は木曜日、明日行ってみようかなっていうことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。というわけで今回のコリアンタウンの話いかがだったでしょうか。皆さんコリアンタウンって行かれたことありますか？実は私は新大久保のコリアンタウンも一回だけ行ったことがあって、多分あんまり記憶がないけどビビンバ食べた気がします。あ、そう、ビビンバが好きかも。一番石焼きビビンバ韓国料理それだと別に韓国に行ってまで食べようってならないかな。なんか昔はそのなんだろう、少女時代とかカラが流行った時にはサムギョプサルぐらいしか食べるものがあんまりなかったらしくて、けど今はすごいいろんなものがあって充実してるみたいなので、ぜひね、最近行ってないっていう方だったりとか、未だに行ったことないっていう方はぜひね、遊びに行ってみると韓国の雰囲気が楽しめて面白いんじゃないでしょうか。キムチもね、買おうと思ったんだけど、なんだろう、30分以内に冷蔵庫に入れてくださいみたいな、わかんないけど、なんかそんなような時間制限のなんか注意書きが書いてあって、あ、それはちょっとまだ歩くし無理かもと思って買わなかった気がします。あとはね、マカロンとかが流行ってるみたいなんですけど、別にマカロン韓国関係なくないって思っちゃうタイプの人なんでなんだろう、うん、あんまそこは興味が惹かれなかったですね。あとは韓国人はよくアイスアメリカーノを飲むっていう風に聞いたんですけど、それはまたいつか韓国に行った時にハンガンとかでね、冬でもアイスを頼むらしいです。アイスアメリカーノとか、ラーメンをね作って食べてみたり、チキンを食べてみたり。チキンもなんで韓国なんだろうね、なんか作りやすいとかそういうのがあるみたいなんですけど、だってただの、言っちゃえばただのフライドチキンなんで、まあケンタッキーでもいいわけじゃないですかまあヤンニョムをつけたら韓国感は出てきますけど、っていうところで今日も初めてなんだっけ、ジャジャンミョン、チャーワンってやつを食べてみました。先にここで感想、今日さっき食べたので感想を言っておくと、日本の焼きそば的な感じの感じでした。まあ、ソース焼きそば、ソース焼きうどんみたいな感じ。でも、作るときは、ま、麺を茹でて、インスタントだったんですが、麺を茹でて、後からソースを、粉末ソースと、オイルを入れて食べるみたいな感じだったんですね。で、韓国の辛ラーメンがラーメンで有名だと思うんですけど、まあ、ラーメンの他にちゃんぽんっていうのも、よく、あるジャンルなんですけど、なんかちゃんぽんって長崎ちゃんぽんで言うとなんか白いスープを想像、豚骨っぽい感じのスープを想像して、なんか野菜とか魚介類がいっぱい入ってるイメージを想像するんですけど、なんかね、韓国のちゃんぽんって、まあ、魚介のイメージの写真は入ってるんですけど、なんだろう、香ばしい感じのオイルがついてくるだけのような気がしていまして、なんかそこまでちゃんぽんまでいかないけど、ちゃんぽんの半分から3分の1ぐらいの前、なんかほのかな香ばしさがそのソースの中に入ってきて、なんか焼きそばにそのちゃんぽん要素を、ちゃんぽんの3分の1から4分の1ぐらい、その独特のちゃんぽんの香ばしさを足したような焼きそばみたいな感じの味でした。ということで、今回はこのような韓国のお話でしたが、皆さんどのぐらい食べたことあるでしょうか。他にもね、韓国ならではの、珍料理、湯蒸しとか食べてみたい。さすがにそれは、韓国に行かないと食べれなそうな気がする。あとはトゥワイスとか見てても、なんか虫みたいなのを食べてるやつがあって、チェヨンとか普通に食べてたんですけど、あれもちょっと気持ち悪いし、なんか噛んだらプチってなるみたいなんですけど、 一回ぐらいは食べてみたいなと思いますし、あとなんか牛、牛の血を固めた食べ物があったんですけど、昨日見たんだよな。今ルセラフィムの宮脇さくらちゃんっていう日本人の方が K-POP 韓国で、働いてるんですけど、でまあその人の YouTube で見たら、まあそういうの食べてて、韓国人でも好き嫌いが結構分かれるようなものだったり、その牛の血のスープはなんか台湾でも食べたことがあるので同じような味なのかなとかっていうのが気になりました。なんか皆さんどのくらいまで食べたことあるでしょうか。ぜひね、教えていただけると嬉しいです。この番組は毎週末1回更新で Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで放送しております。イレギュラーとなった場合はランダムでの更新となっております。原稿がある場合は説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。更新情報は Twitter で詳細をお知らせしております。お聞きのアプリで番組をフォローすると最速で通知も届くので両方フォローするのがおすすめです。番組への参加や応援方法は、今日が3月1日なんですけれども、3月4日に、もうチケットが完売してるんですけれども、ポッドキャストフリックスイン大阪のハントブースに、ステッカーを少ないですが20枚置かせていただいてます。そして私も20枚持っていくと思うので、ステッカーもらってる方がいたら話しかけたり、知っている人がいればスタッフ側の方になっちゃうかもしれないけど、話しかけるかもしれないので、ぜひお話ししましょう。 SNS はポッドキャストも含めて YouTube、Twitter、TikTok などやっております。ぜひフォローお願いします。そして感想も YouTube でのコメント、Twitter、ハッシュタグゆるためちゃんや、メンションいただくであったりとか、まあ、アンカーの音声コメントも、いただいたことあるので、それをいただくのも嬉しいです。その他の応援方法も寄付などありますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。それでは番組に参加して楽しんだりサポートをいただけるとさらに嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't waste your time.